東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。今回のゲストは証券コード6298 YAC 株式会社代表取締役社長の百瀬武文さんです。
ハイテク装置というイメージがある会社ですけどね。
はい、しかも様々多くの事業をお持ちなんですよね、うん、伺っていきたいと思います。ゲストは証券コード6298 YAC 株式会社代表取締役社長の百瀬武文さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、はい、このあたりから解説をお願いいたします。
そうですね、当社の創業して41年の会社なんですけども、今国内と海外それぞれ7社グループ会社を持っておりましてですね、やってる仕事非常に渋谷園が広いんですよね。でハイテクがメインですけども、まあ、一つはハードディスク、パソコンに入ってるハードディスクですね、はい、それから液晶絡みの仕事、そして太陽電池の仕事、半導体の仕事、それからクリーニング業界の仕事と、まあ、業界非常に多岐にわたった仕事をやらさせていただいております。
各事業どうなんですか。今かなり広くやっておられますが、事業環境って言いますか、その後だったらどうなんですかね。
そうですね、注目されているのはやっぱり液晶なんですね、はい、液晶は今製造元がほとんど中国で作られておるんですよね、うん、だから当社もね中国に輸出するって形になってまして、液晶というのはこのようにですね、その育造というね非常に省エネタイプの画面と、はい、それから高精細、これはスマートフォンとかねタブレットに使われてますけど、これの需要が非常に今多いんですよね、うん、それから近い将来テレビの大型のね 4K 高精細の、はいはいはい、これがねもう目の前に入ってきているんですよね、うん、まあ、そういうことを踏まえてですね、液晶の事業は多いんですけれども、その中で当社はねウェットのエッチングとドライのエッチャー、この両方をやってましたね、
はい、
それから高精細になるとですねアニラーって言いましてね、非常にその熱処理をする工程が入ってくるんですね、うんうんうん、そこのところが当社の仕事のメインになっているということなんです。
メインでありそこは御社の強みってことなんですかね、ウェットドライも両方やりになってるっていうのは。
そうですね、ドライエッチャーは東京エレクトロンさんがコンピューターですけど、まあ、うん、小さいところは互角に戦っているという実態がございます。
今お話しいただいた液晶もそうですけれども、うんうん、その製造装置も作られているということでいいんでしょうか。
そうです、製造装置あるプロセスの機械を作ってるんですね、うん、製造も多岐にわたったプロセスがあるんですけど、はい、その中のあるプロセスの機械をいくつか作ってる。
その作っているところっていうのは国内じゃなくてそのなんかアジアとかその辺が多いというふうにも伺いましたけども、い
やそれはね、はい、そのセット、例えばテレビを作ってるところは中国でありね、はい、あのスマートフォンも中国でありって最近そういう作ってるところが海外なんですよ、はい、だから装置そのものは国内で今作ってるんです、
ね、なるほどなるほど、ね、
だから国内で作って海外に装置を輸出してる。
なるほど。で
お客さんは中国であり東南アジアのがお客さん、ね、そこでそのセットの部品を作ったりなんかしてるというこういう流れなんですね。ただクリーンだけについてはね、まあ、当社は歴史もあるもんですから、また中国もねこれからだということを踏まえて新たに設備投資を開始したと。設備現地で法人を作ってそこで物を作って中国に販売すると、である段階から逆輸入ということも当然考えられると、こういうことですよね。
今は結構後半にやられてますけど、うん、元はそのどういう感じでここまで成長されてこられたんですか。
そうですね、創業した直後はですね、はい、一番次はクリーニング業界のお仕事。
クリーニングなんですか。
ドライクリーニングの関係ですよね、まあ、いろんな包装機とか仕上げ機っていうのがねスタートした直後の、まあ、量産機械であったんですね、おかげさまで現在はもう圧倒的なシェアをいただいて、この業界ではまあ君臨させていただいているというのが実態なんですよね。それでまあ国内はねクリーニングというのは大体もう成熟産業なんでね、人口も減ってきますしね、で今海外に向かってねどんどん今増やしているということで、まあアメリカ、隣の韓国、ヨーロッパ、つい最近ね中国にですね現地の会社を作りましてね、中国で作って中国で売るということで、クリーン業界については世界的な展開を図ってね 出た量を増やしていこうという、こういう考え方で進めております。
人口が増えて所得が伸びてくるとクリーニングしようかみたいな形になってくるわけですか、新興国としては。
いやそうですね、新興国はこれからですよ。中国は全くこれからですね。日本のどうなんでしょうかね、昭和40年代の終わりの頃のクリーン業界の段階ですね。だから今訪日外国人、まあ、外国人がね、はい、中国もいっぱい日本より多いですよ ね、
そ う、 ですね。
でそういう人を対象にしたクリーニングが多かったんですよね。それがあの所得が増えてきてますから、まあ、一般的なクリーニングも多くなってきてると、こういうことなんですよ。
興味深いですね。
その他にも今こうたくさんの分野をお持ちですけれども、うん、どのあたりが一番活況なんですか。
そうですね、まあ、液晶が一番活況ですけど、次はですねやっぱりあの、電力会社を中心とした計測器とか制御装置やっているグループ会社があるんですね。これ、大倉電機っていう会社なんですよ。これは去年あの M&A した会社なんです。ここがですね、まあ、つまり電力会社っていうのは震災があって設備投資を皆さん控えてたんですよね、
はい、
それがまあここに来て設備投資を開始したとかね、あるいはあの原子力発電を再開する流れって今ありますよね。でそれに向かって新たな設備投資があるということで電力関係の需要が高まっていると、計測器制御器と、こういうことでございます。
このあたりもじゃあようやく動き出した感じがあるんです ね、
ですね、はい、すいません戻り戻りますけど、ドライクリーニングやってて、うん、その技術っていうのがちょっとずついろんなところに応用されてってるイメージっていうのがあるんですか。また別にこうやっておられる、
ね、メカトロニクスという技術はうちの根幹なんですね、はい、メカとエレクトロニクスを合わせたのがね、はい、でそれを中心としていろんな展開を図ってるんですけれども、やっぱり過去企業を拡大する戦略の大きな一つの柱がね M&A なんですよ。
M&A なんですか。
で今後も拡大という話になりますとね、当然この M&A で拡大するというのは最大の戦略の一つです。
時間の短縮にもなりますよね、は
い、そうですね。後継者いないからという会社も結構多いしね、買ってやってくることないかっていう、そういう感じの対象の M&A が多いですね。
結構 M&A っていうのはまあよく言葉では聞きますけども、実際そのマネジメントするのは結構難しいというふうにも伺いますけど、
まあそう、はい、やっぱりねそれは経営の体制を明確にしてね、で今いる経営陣をそのままねやっていただいて、
はい、
その経営のやり方について指導していけばやっぱりちゃんとできますよ、大丈夫ですよね。
いろんなあの部門をお持ちで、しかも海外で活躍されているということですから、海外のその経済の状況も肌で社長は感じてらっしゃるんじゃないかと思いますが、いかがですか世界の今の動きは。
当社は設備投資の会社ですからね、設備投資っていうのはセットが売れるかどうかで設備投資が来るわけですね。で中国っていうのはちょっと落ち込んでますけど、世界的に見るとまあスマートフォンとかね、ああいうのはこれからまだ増えていくっていう、こういう流れであるから設備投資はされてるってことなんですよね、
うん、
ですから国々のですね、経済状況の影響はないとは言えないけど、むしろ世界的な流れ、世界的な人たちが要求するものをですねが多いか少ないか、ただ作ってるのがそれは中国であり東南アジアであり、うん、そういうことなんですよね、う
ん、ちなみに太陽電池とかってのは どんな感じなんですか、
ね、太陽電池はですね、はい、実はあのアメリカの輸出規制の問題があってね、
はい、
ちょっとガタガタしてるんですよ。で国内は当社もあのお客さんちゃんとありしてますけど、海外の台湾中国は、はい、その輸入課徴金の問題っていうんですかね、輸入の問題解決すれば動くということで今その寸前になっていますね。ですからもう来期には大きくこれ入ってくるんじゃないかと思ってます、はい、海外もねあの太陽電池もね高発電量、つまり太陽の光を受けてできるたくさん発電する、
はい、
これはね今ヒットという技術が一番高いんですよね。
なるほど。
でそのヒットというのは日本では、ね、今パナソニックになっちゃったんだけど、前はあの三洋電機でやってたんですね。
そうですよね、
でそれがですねやっぱり一番発電力が多いという、
はい、
で当社その機械ずっとやってましたもん
ね。変換効率いいやつですね。
それが中国と台湾から引き合いが今出てきているということですよね。
内田さんが言っておっしゃったように、あの結構いろんなことがこうやって、あこういうことなのかっていうのがなんかなんか社長に聞くだけでなんかいろんな動向が分かりますね。
本当そうですよね、はい、いろんなものがつながった感が ねありますよね。さあ未来の話も伺いたいと思うんですが、はい、社長が描いている御社の10年後の姿ってどんな姿ですか。
当社はね当面5カ年計画っていうの、10年の前の5カ年っていうのがもうはっきり作ってるんですね、
はい、
でその原点というのはね、私はあの創業して10年経った時にね、会社の目的は何かって悩んだことなんですよ、うん、で出した結論がね、 会社とは社会に貢献するためにあるんだという位置づけだったんですね、
はい、
じゃあ具体的に何をもって社会に貢献するかというと、まあ、一つは雇用の問題、ね、二つは雇用条件の問題、うん、そしてもう一つ大きいのはですね、やっぱりたくさん税金を払うということなんですよね、
はい、
でこの三つをですね、よりよく全うするというのは会社は大きくしなきゃいけない。それで規模の拡大と、うん、儲けを増やす、利益を出すということは、利益体制を作るという、これがね、基本原則になってましてですね、ちょうど今、ハイステップ 7i2 という大きなキャッチフレーズのもとに5か年計画を進めてるんですね。これはね、売上がね、2017年度、つまり2018年3月決算で売上が1000億で、営業力200億という非常に高いレベルの目標を掲げてる、うん、で、これに向かって今、進んでるんですね。もちろん戦略は明確になって、これを全うするための戦略はこうだというのを出しております。で、その中でやっぱり大きいのはやっぱり M&A ですよね。だから、もっと速いスピードのね、もっとそのサイズの大きいところを狙いましたね。この当面のハイステップ 7i2 という目標を全うしたいと思ってるんですね。それで、これはあと4年あるんですけど、その先の6年間、ここの目標ってやっぱり今の考え方、つまり規模の拡大と高収益体質ということを描いてるわけですから、そういう意味ではね、その M&A をスピード上げるという他にですね、やっぱり新しいもの、既存の事業の新しいものを増やす、全く新しいものを増やすということを踏まえてですね、それぞれ戦略を練って今進めているのが実態なんです。
本社の中で、フィールドエミッションランプってのはやっぱり新しい技術になるんですか？
そうですね、これも一つの大きな狙いなんですけどね。これは普通の、まあ、ランプの仕事なんですよね。ランプでもですね、UV ランプ、つまり滅菌とか殺菌を目標にしたランプを作ってるんですね。で、性能的にはですね、今 LED っていうのはその滅菌殺菌には限界があるんですけれども、それよりかですね、さらに 2,3 割の省エネタイプの UV ランプを作ろうとしているのがこの FEL なんですね。それでまあもう試作まで作りまして、お客さん一部納入しておりますからね、まあ、あと 2,3 年でなんとか本格的にしたいというのは今の流れになっております。で、市場規模ももう1000億単位の規模ありますから、まあ、大いに期待しているということでございます、
は
い、
ここからのなんかスピード感が楽しみですよね。
本当ですね、
またぜひ社長お話聞かせてください、はい、今日はありがとうございました、はいはい、
どうも
ありがとうございました。
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信沢上敦人さん、コモンズ投信渋沢健さん、セゾン投信中野春弘さん、レオスキャピタルワークス藤野秀人さん、マネックス証券松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。あなたの力で強い日本、明るい未来を作っていきませんか。
今日のゲストは証券コード6298 YAC 株式会社代表取締役社長の百瀬武文さんでした。
幅広い展開力でしたね。
はい、私も以前お会いしたことがあるんですけれども、
はい、
創業のところの話を実は伺ったことがなかったんですよね。
でもなんかそこのあたりから、ね、熱く語られてよく分かりましたね、はい、意気込みがね。
まさかクリーニングから始まったとはその時は、ねはい、思っておりませんでしたが、今日はなかなか熱いお話を伺いました、はい、ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。